朝日新聞ポッドキャストメディアトーク。
朝日新聞の山下修平です。本日はアカデミー賞にノミネートされた映画君たちはどう生きるかについて、この映画作品に影響を与えたあの著者に関係する素晴らしいゲストをお二人をお招きしてお話ししたいと思っております。ではゲストの方、ご挨拶をよろしくお願いします。
朝日新聞が運営するブックサイト高所高実で副編集長をしております吉野太一郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、朝日新聞のコンテンツ編成本部員のアン・インジュと言います。
よろしくお願いします。あの、本日はですね、この2人をお招きしたわけですけれども、朝日新聞デジタルで、昨年のこれは9月ですかね、9月に掲載されている今君たちはどう生きるか祖父吉野源三郎からの問いという、デジタル連載がありまして、ちょっとこの今回はこの連載についてお話を伺いたいと思っております。ではですね、吉野さんはこの、君たちはどう生きるかにどのようなご関係があるのか、まず教えてください。
そうですね、まあ映画とは基本的に関係がないんですけれども、はい、まあ私、あの、そうですね、映画の中に、本が、まあちょっと鍵を握る本として登場する、あの、吉野源三郎の君たちはどう生きるかという本が、はい、映画の中に、一瞬登場するんですけれども、じゃなんかその著者、吉野源三郎の私が孫にあたります。
はい。私、すみません、実はですね、この連載、あの、デジタル紙面で、デジタル上で、あの、拝見したときに、朝日新聞に、あの、お孫さんがいらっしゃるんだっていうのは、ちょっと実は知らなくて、で、結構びっくりしたのがあるんですけど、アンさんはもともと吉野さんと、あの、お知り合いだったんですよね。
私と吉野さんはですね、あの、自宅が近所なんですよ。
あ、そうなんですね。
同じ町内。
まあ、あ、同じ町内。
あの、あさって、一緒にちょっと焼肉食べる予定なんですけど。
あ、そう
なん
ですか。そうそうそうそう。本当にお友達なんですか。
はい。娘は、あの、吉野さんの自宅のすぐ前の保育園に通ってますし、
はい。あ、はい。
はい。まあ、家が近所というつながりもあって、今回、その、君たちはどう生きるかの、このデジタル上の連載の編集者に、はい、はい、ご指名がありまして。
なるほど。あ、そうなんですね。本と映画が、そもそもね、の違いはちょっと、あの、ご存じないリスナーの方にも、あの、まずお伝えしようと思うんですけど、もともと吉野源三郎さんの、著書として、1937年ですかね、はい、に、子供向けの、ま、哲学書という形で、発行、あの、発刊された本がまずあって、で、それが、あの、一度2017年ぐらいに、漫画化されたという経緯がありますよね。そうですね。はい。その時にまた一度、あの、大きなブームになった。で、その直後に、宮崎さんが、イベントの中で、君たちはどう生きるのかを映画にするんだっていうことを、あの、うっかり言っちゃった。
そうですね。なんか、僕らも全然知らなくて。
ああ。
何それみたいな、はい。初めて聞いたんだけどという、ちょっと面食らっていたという感じでしたが。はい。
ですね。で、その経緯があって、あの、昨年の、7月に、7月14日に、映画、君たちはどう生きるか。という形で、あの、封切られて、日本だけじゃなくて、あの、世界で、あの、大ヒットして、アメリカのアカデミー賞に、ノミネートされるという今経緯に至っているところです。割と、あの、勘違いされている方もいるんですけど、あの、本をそのまま映画にしたというよりも、本が、その映画の中で重要な役割を示すということで、物語は全然全く違う。
まあ、そうですね。あれは、基本的に、あれは宮崎駿監督の作品なのでも、
はい。
作品としては全く別の作品だと思います。
あ、なんですね。ちょっと、あの、映画の、あらすじだけ少しちょっと紹介しておきたいと思います。舞台は太平洋戦争末期の日本です。母親を失った少年、真人は、父と共に東京を離れ、青鷺屋敷と呼ばれる広大なお屋敷に疎開する。亡き母の妹であり、新たな母親になった夏子に対して複雑な感情を抱き、転校先の学校でも孤立した日々を送る真人。そんな彼の前にある日、鳥と人間の姿を行き来する不思議な青鷺が現れる。その青鷺に導かれ、真人は生と死が混然一体となった世界に迷い込んでいくという物語ですね。なので、あの、吉野源三郎さんの、君たちはどう生きるかっていうのは、あの、基本的に、あの、 中学2年生のコペル君という少年とおじさんの対話、禅問答のような話があって、友達との関係、いろんな関係とかをどう哲学的にどう考えていったらいいのかっていうのがおじさんがアドバイスしていくような構成で働いているので、お話としては全然違うということですよね。
まあそうですね、
はい。で、今回ですね、この連載、デジタル連載をですね、やろうという経緯をちょっと教えていただいてもいいですか。
もともと、
はい、
漫画化された頃から、
はい、
この本が話題になったじゃないですか、
うん、はいはい。
で、結構その頃から吉野さんにおじいちゃんとの思い出を書いたらどうかって言ってましたし、
はい、
周りの人も言っていましたし、私が言う、もっと昔からいろんな人に言われてきたんですよね、
うん。
だけどいつも吉野さんの答えは、はい、優しかったおじいちゃん以上には何も覚えてないんだよねっていう。
いやー、だから今回もこの番組に呼ばれて、
はい、
すごい気が進まなかったのは。
そうなんですか。
正直やっぱりあれは僕が8歳だから小学校2年の時に亡くなってますので、
はい、
やっぱりその何かみんな何かその偉大なる祖父から薫陶を受けたんじゃないかみたいなことを期待するんだけど、
思っちゃいますよね、
はい、そういうことは基本的にないわけですよ。もうガキだったから。
そうですね、
うん。まあだけど、そうですね。だから本当に記憶としてあるのは、まあ2軒隣に実は住んでいたので。
そんな近所に住まれたんですね。
う
ん、
そう、はい。で、だから、まあ行けば可愛がってくれて、絵本読んでくれる。
はい。
うん。
まず高校やるという。
うん、まあそうですね。まあ岩波書店の人だったので、やっぱり家に行くと岩波書店の絵本がいっぱいあって。
ああ、そうですよ。
うん。で、まあ、やっぱり子供なので、楽しくて、そういうのが、
はい、
すごく可愛がってもらったので、なんか毎日のように行っていた記憶があるんですけど、
はい、
まあ、もう当時結構すごい高齢で、
はい、
80近かったので、あんまり体調が良くなくて、
はい、
3日に1回はこう行くと、今日はちょっと具合が悪いからごめんねと言ってずっと寝たままでいると、
はい、
うん。まあ、そんな状況だったので、で、まあ、そうしてるうちにだんだんとこう病状が悪化していって、やっぱり入退院繰り返すようになって、うんうんうん、もう子供ガキなので近寄れなくなっちゃうんですね。まあ大人から追っ払われちゃうんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、退院して帰ってきたっていうんで、そう、
会いに行ってると、
会いに行くと、もう周りをがっちり大人たちがガードして、近寄っちゃダメよみたいな。
ああ、そうなんですね。
うん、
じゃあその意味で、そこまでたくさんいろんな思い出あったりエピソードがあるわけではないっていうことなんです
か。まあ、なんか、いろんな、教えを受けたのかもしれないですけど、多分その、
まあ、
小学校入る前なんでね。小学校入った時はもう完全に闘病生活だったので、
あ、そうなんです
ね、だから小学校入る前だったら多分受け止められなかったと思いますね。
あ、なんですね。そのブームになった時、すでにもう吉野さんと知り合いだった。
そうです、そうです。で、先ほど、ね、お孫さんとご存知なかったとおっしゃってましたけど、誰も明かしてないけど、なぜかみんな知ってるんですよね。
なんかみんな知ってるよね。
あ、そうなんですね。
で、私も誰から聞いたかは覚えてないんですけど、はい、なぜか知っていて、で、ちょうど本がブームだった時に知り合ったので、はい、書いてくださいよって言ったら、もう毎回こういう答えで、
はい、
覚えてないんだよねって。
ああ、その意味でちょっと書くのが、
まあ、なかなか書くのがというか、なんかこの、そうですね、なんか積極的にすごい積極的になんか PR するような話でもないしみたいな、
はい、
そういうところもちょっとあったりするので、
はい、
うん。
お父さんが、吉野源太郎さん、
はい、
が、池上彰さんと対談している。その中でもなんか学校で小学校の時に、その君たちはどう生きるかが教科書か副読本かなんかに載ってて、それを先生がなんか、これは吉野くんのお父さん書いたんだよみたいになって、みんながわーってなったって言って、その時はなんか倫理観を強制されているような感じがして、なんか嫌だったみたいなことを書かれているので、まあ息子さんもそうだし、お孫さんもその意味ではなんかお父さんの、おじいちゃんの、それを重荷に感じているっていうのはあったんですかね。
まあちょっとそのやっぱり父と子になるとまた違った感情があるんでしょうけどね。私の場合は、その、 やっぱり純粋にその語れることがそんなに多くないっていうところもあるし、 あ、はい、あとまあなんか似たような経験で言うと、あのクラスの子はみんな知ってるんです。やっぱ僕の頃も副読本にも載ってたし、
あ、そうなんですね、
いろいろあったりしたので、何かにつけてみんな知ってるんですけど、担任の先生だけ知らなくて
あ、そうなんですか。
そうだから、あの君たちはどう生きるかをなぜどこで読んだかっていうと、結構学校の先生に勧められて読むようになったって方非常に多いんですけども、うん、割とだから先生が今日はみんなに勧めたい本がある、君たちはどう生きるかだ、これはこうこれこれこんなでこんなにいい本だからぜひ君たちも読みなさい、
はい、
みたいなことやっぱ先生があのクラスで教壇の立って言うんですよね、
はい、
まあ私もそれあって、
はい、
そうするとあのそれ孫がそれ孫がここにいるよみたいな感じで、先生がそうだったの、
あ、そこで先生も初めて知る、
そこで初めて知るみたいな、そういうこともありましたし、
はい、あ、なるほど、そうなんですね。あえて積極的に書いてこなかったおじいちゃんについて、今回どうしてこれを書こうということになったんでしょうか。
まあ私、高所高実というブックサイトをやってまして、そこでその、はい、こういう宮崎駿監督の映画が公開されるので、なんか書けようと編集長に言われたというのが、まあ直接的な、はい、きっかけではあるんですけど、何書けばいいかな、みたいなことを考えたときに、あ、そうだ、そういえば、この件で、宮崎監督に会ってたんだということを思い出して、そのエピソードとか、まあ、だから祖父の、本当におぼろげながら祖父の思い出とかを、こう、高所高実に、記事に書いたところ、結構な大反響となり、それで、朝デジの方から、朝デジにも書いてくれないかと、こう依頼が来たので、いろんなところからなんか、ちょっと依頼というか、
はい、
その、私の知り合いのその韓国の雑誌の編集者からも、ちょっと、
あ、そうなんです
ね、みたいな話、韓国でも非常に、人気なので、まあ、ちょっとその話はきっと後半になるんでしょうけどね。はい。
ちょっとその宮崎監督とのそのお会いされた時のエピソードの少しちょっとお話ししていただけますか。
そうですね。さっきのお話にちょっと戻りますけれども、はい、まあ、宮崎駿監督がとあるイベントで突然次の次回作のタイトルは君たちはどう生きるかなんですという話をして、まあ、まあ、めちゃくちゃ驚いたんですけど、知らなかったから。で、まあ、父親からも電話かかってきて、
あ、そうなんですね。
なんか聞いてるか。いや、何も、みたいな。で、なんだろうと思っていたら、まあ、スタジオジブリの方から、ちょっと、お会いしてお話を、みたいな話が来まして、
はい、
それ、まあ、私の父親宛てに来たんですけども、私が、まあ、ちょっと、付き添いみたいな形で一緒に、こう、訪ねていったわけなんですね。
はい、
で、そこで、宮崎駿監督と、鈴木プロデューサーと、まあ、何人か、はい、スタジオジブリの関係者とお目にかかりまして、でそこで、宮崎監督は、一番最初に、いやー、あの時ちょっと、まだ発表する段階ではなかったんですけども、ちょっとつい、みたいな話をされまして、で、そこで、まあ、今回の映画が、どういう映画なのかっていうところの話を、説明を受けたというか、お話を聞かせていただいたという感じですね。
すごい、なかなか宮崎駿さんに会うっていう経験ってね、一般の方できないですけど。
ないですし、しかも今回の映画に関して言うと、宮崎監督全く内容についてどこでも喋ってないんですよね。
ないですね。はい、
この間 NHK のドキュメンタリーでやってた、あ、はい、あれが唯一じゃないかなって思うんですけど、
はい、
それ以外のところでは全くその本人自ら、その作品について語るっていうことをしていなくて、なんか途中で、あ、これはなんかすごい貴重な記録じゃないのかなとかちょっと思いながら、
はい、
そのずっと話を聞いていたんですけれども、
なのであれですね、吉野さんご一家に対しても特にこういうストーリーでとかっていうの話はなくて、
あ、いや、そう、こういうストーリーでみたいな話を実は、
あ、
その時に、
で、
今回の映画で言おうとしてることはこういうことなんだみたいな、
あ、そうなんですか。うん、
で、そこで、君たちはどう生きるかの本が、こんな、 こんな風に登場するんだみたいな、そういう話でしたね。
あ、じゃあ今日具体的な、
かなり具体的なお話でしたね。
へえ、それなんか言っちゃいけないって言われてる
ん？いや逆に言うとそれ本当に、だからもう何年前だ、今2024年だからもう7年前とかになる。
あ、そう、それになりますね。はい。
別になんかそれ自体を言っちゃいけないとかどんとかではないんですけれども、基本的にその、まあ、名刺を渡すじゃないですか。はい、私こういうものですって言って、はい。で、それを見たあの、鈴木 P が、
はい、
あ、じゃあ今回は、あの、プライベートでお越しになったということで、あの当時、ね、当時は社会部にいたので。
あ、そうですね。なるほど。う
ん、多分だからこれは、あ、これは、その時点で書いちゃいけないっていうことなんだろうな、みたいな。
ま
あ、
なるほど。
ちょっとそこはね、あの、みたいなやりとりもありましたし、まあ、ただ、まだまだ本当に当時は制作の初期段階だったので、
はい、
で、その後新型コロナがあったりして、そうですね、うん、まあ、映画もちょっと本当は確かもう少し早く完成させる予定だったみたいな話も、あの、ありましたけど、だから、ちょっとまあ、その時点で何か、じゃあ記事にするとかそういう感じでもなく、あくまでちょっと今回は親族として来ましたっていう形でしたんで。
それこそその際におじいちゃんの話と、あの、源三郎さんどういう人だったんですかみたいな、そういった質問とかそういったこともやり取りもあったんですか？
あ、そうですね。だから宮崎監督が、まあ、なぜそういうタイトルを映画につけたかって言うと、やっぱりその、小学生時代に読んで、非常にこう、感銘を受けたというお話をされていて、
はい、
うん、で、そこで、まあ、どういう時に読んで、どんなところが印象に残ったみたいな話をされていて、で、それで、まあ、あの、うちの父とほぼ同世代か、少し宮崎監督が上ぐらいの年齢なので、なんかやっぱりその、あの時はこうでしたよね、みたいな、そういう話も、まあ、二人でしながら、
はい、
で、それをまあ、私が横で聞いているという感じでしたけど。
すごいですね。吉野健三郎さん、ちょっとリスナーの方に紹介すると、東大の哲学科を出られた後に、志願兵となって軍役に就いたそうなんですね。で、その後、東京帝国大学の図書館で勤務した後に、治安維持法の、違反の、疑いで逮捕され、非合法活動に関与したということで逮捕された経験があって、軍法会議に付され1年半を陸軍、刑務所で過ごすという、まあ、壮絶な経験をされていらして、で、そこで、その中で、自殺を図ったというような、ことも連載では書かれてるんですけど、その話に宮崎監督は関心を持っていたっていうような話があったんです。
そうですね。その話も宮崎監督との話の中で出ましたね。
ああ。で、実際その刀傷も吉野さんはあれですよね、おじいちゃんの体にあるのをご存知なんです
か？いやー、私は見たことないですね。
あ、そうなんですね。
はい、その、だから、私の父がお風呂に入った時にそういうものがあったのを見たという話を。
そうなん
です、
ね、
していて。
さすがにそうですね。幼稚園児とか、その年の子には、まあ、行ったり話したりすることはないですね。
まあ、うん、もしかしたら見たのかもしれないけど、覚えてないのかもしれないですけど。
実際そういうおじいちゃんのですね、そういった壮絶なこう人生があり、そして君たちはどう生きるかという、ずっと後世まで続いていく本を、があるっていう意味で、吉野さんも同じように本に関わる仕事に今ついてらっしゃるわけですけど、なんかそういった部分での関係性っていうか、そういうなんかつながりみたいなものはあったりするんですか？
いやー、
それは偶然な。
それは本当に偶然だと思いますね。やっぱり、まあ、確かに祖父はその本を作る仕事というか、していましたけれども、
はい、
まあ、何かの縁があったのかどうかと言われると、まあ、ちょっとよくわからないというのが正直なところで、
はい、
まあ、自分がなんかすごくなんかその、本好きで読書家というわけでもないので、
はい、
ですね。
朝日新聞ポッドキャストメディアトーク。
私ハワイ行ってきたんだ。
インチキ。
インチキしてないけど。
違う、インチキって沖縄の言葉でいいなって意味でしょ。
そうそう、インチキ、ハンチキ、シーチキンって言葉もあってさ、なんで知ってるの？
こないだ朝ポキの楽屋裏で聞いたんだ。他にも左利きあるあるとか語学の黒歴史とか面白かったよ。
メディアトークでは記者の素顔に迫る楽屋裏も配信しています。聞き耳を立てる感覚でお楽しみください。
実際映画に関しては試写にも招待されてご覧になったっていうことなんですけど、その時に感じられたことをちょっとお話ししていただいてもいいですか。
あ、そうですね、まあ本当にだから今回メディア向けの試写とかも全くない状態で、
そうですね、
だからいわゆる初号試写っていう本当にスタッフとか関係者とか出演者が見るためだけのが何回かあったんですよね。
はい、
そこにちょっとお招きをいただきまして、まあ、両親と一緒に見に行ったと。
あ、は
い、まあ、やっぱ最初見たときは、正直訳がわからない。
そうですよね。
というか、あまりにも情報量が多すぎて、
うん、
見た方はご存知かもしれないですけど、なんかポカーンと、
後半に行くにつれてもいろんなものが溢れ出てくるような映画ですよね。
そう。なので、はい、で、終わったときに、まあ、宮崎監督のメッセージというのが代読されて、おそらく訳が分からなかったと思います。作ってる私自身訳が分からないところがありました、みたいな話だったんで、ちょっと会場がみんな、ちょっとなんか、苦笑いというか。
なんともってな感じだったわけですね。
ええー、多分みんな同じようなことを思ってたんじゃないかなっていう感じですけどね。うん。
その後、ある程度時間経たれて、今、吉野さんとしてはどのようなその作品に対する考え方というか、なんか今持ってらっしゃいますか。
ああ、まあ、劇場公開の、一応券もいただいたんですよ。
ああ、はい。
それでだから、まあ、公開翌日ぐらいに見に行ったんですね。
ああ、はい、はい。
まあ、2回見るとな、まあ、なんかこう、あ、そういうことだったのか、みたいな、ちょうど、高所高実で書いた記事が、映画の公開日に公開されて、その1週間ぐらい前から、私、その記事を書くために、いろいろとなんか記憶を整理したりしていると、
はい、
あ、そういえば宮崎監督が言っていたのはそういうことだったのか、みたいなことが、こう、映画と付き合わせながら、分かっていくみたいな、
はい、
こう、あ、宮崎監督が何を言いたかったのか、ようやく分かったぞ、みたいな感じはありましたね。
物語はね、全く違うわけですけど、おそらくコペル君と宮崎さんはおそらく自分を重ね合わせているし、真人君もきっと宮崎さんご自身だと思うんですね。で、そういった同じ境遇にある人が同じような体験、まあ、体験そのものは全く違うんでしょうけど、で、終盤の方では、ある直接的なメッセージが、ありますね、真人君が放つ。それが、まあ、私の中ではあれが答えなのかなっていうか、あれが言いたいことの一部なのかなっていう感じはしていて、で、その意味で言うと、本と割とこう最後はなんかシンクロしていくような感じが、個人的にはあるんですが。
そうですね、なんかこの、まあ、宮崎監督なりにある種、この君たちはどう生きるかっていう話を再解釈したのかなと、
うん、
まあ、捉えられなくもないなっていうのが、うん。まあ、そういう感じはありますけれども、
はい、
うん、まあでもやっぱり実はだからその後朝デジから依頼を受けてもう一回なんかちょっと中身確認するためにもう一回見たんですけど、
あ、はい、
やっぱなんかだから計3回見てるんですけど、まあ見れば見るほどまあなんかちょっとやっぱり別個の物語ではあるなという気はしてきますね、
うん、そうです、
まあいろんな解釈あると思うんです。
そうですね、非常にこのある意味で解釈の幅がある映画なんだと思いますね、
う
ん、
だから本の再解釈だというのも決して間違いではないだろうし、
はい、
うん、うん、
まあもちろん全く別の物語である、
全く別の物語であることはまあ疑いのない話なんで、
うん、ですよね。確かにね、基本的にはお母さんとの関係の話っていうふうに、ね、読める部分もあるかなとは思ってますけども、アンさんはご覧になってます？映画
私も見に行きました。
アンさんはちょっとどのようにご覧になりました？
私はですね、吉野さんからこの話、はい、こういった話を事前に散々聞いていたんで、はいはい、なるべく期待しないでいこうと思って
期待しないってどういう意味？
期待しないというか、あまり深く考えないようにしようって思って見に行って、はいはい、でひたすら深く考えずに見てきたら、あ、美しいなって思って帰ってきましたよ。
実際にこれで執筆 に動き出すわけだと思うんですけれども、その中でお二人はどういう役割分担をしていたか教えていただけますか。
まあ、吉野さんは、ね、基本的に一生懸命執筆をされ、
はい、
で私はデジタル上でどうやって見せるかというのを考えていたんですけれども、結構困ったのが、
はい、
なんか吉野さんの手元に資料があまりないこと。
あ、
例えばこの君たちはどう生きるかの初版の本が映画にも出てくるんですけれども、
ね、はい、
で写真、吉野さんが撮った写真を見ると、スタジオジブリでお会いした時に監督の手元にもその初版の本があるんですよ。
ありますね。
うん、ですが吉野さんの手元にはない。
ない。
そう。
それはないよ。
いや、あれ、なんか普通にね、なんか初版から全部ありそうな気がするじゃないですか。
はい、
なんですけど、なくって、
遺品の中にもないんですか。
ですね、探せばあるのかもしれないけど。
でもおそらく膨大な資料がお家にはあるのかな。
ちょっと実家をくまなく探せばあるのかもしれないけどという感じですよね。
あ、初版っていうのはいわゆる右書き、右から左に書いてるやつですね。
はい、
あ、タイトルが。
そう、あれの表紙の写真がどうしても欲しかったんですけど、はい、見当たらず、吉野さんにどうすればいいかなって言ったら、どこでしたっけ？
もう三鷹市の山本雄三記念館というのがあって、
そこにあるよって言われて。
そこに行かれたんです。それで、
いや、遠いよ、三鷹市って思って。三鷹遠い。で、それでもう、でも朝日新聞はこれまでのさまざまなデータベースがあるんですよね、
はい、
もうそれを探しまくって、で探してみたらやっぱりすごいいろいろ吉野源三郎さんの昔の写真とか、あと表紙も含めていろいろ出てきて、それは楽しい作業で、めちゃくちゃ大変な作業でした。
まあでも確かにね、
はい、
あ、じゃあ杏さんが資料探しを。
私が資料を探してましたね。吉野さん忙しそうだったので、はい、
吉野さんどんな風な執筆作業を。
軽井沢にこもって執筆活動をされておりました。
軽井沢で、
軽井沢で執筆してたかな。なんかそこを
かっこいいですね。
言われて覚えてないんだけど
軽井沢に何か縁というか何かお部屋があるんですか。
違う、まあなんか縁というか、まあね、そこに親族が共同で持ってる、
はい、
うん、まあ、別荘というかね、はい、なんですけど、まあ、そこ実は、私の、だから父とか、父の兄弟、
はい、
つまり吉野源三郎の子や、
はい、
家族が戦時中に疎開していた場所で。
ああ、そうなんですか。うん、
だからといってなんか資料があるとかじゃないんですけど、ね、
はい、
単に夏休みだったからっていう話だけなんですけど。
ああ、
うん。
とはいえそちらにこもられて。
うん。まあ、東京暑いんで。
でもなんかそのお宅は見た目が、映画で出てくる家に
ちょっと
なんか面影がある感じなんですよね。
まあ、その建物自体はもうないんですけど、昔そういう家があって、で、なんかまあこの洋館、多分宮崎監督は別に見たはずはないんだけど、なんか似てるなと思いながら。
いわゆる真人くんが生活してる2階建ての洋館。
2階建ての洋館ですね。なんかちょっと田舎にあって。
はい。
うん。で、まあ、これは祖父ではないんですけど、私にもやっぱ大叔父がいて、
はい、はい、
大叔父はですね、なんかそこの主みたいな人で。
全く同じじゃないですか。
そう、なんか夏になるとそこに2ヶ月ずっとこもって、なんかひたすら本を読んでいるという。
あ、全く同じ設定。
ちょっと気難しめな感じの方で。
同じですね、本当に。
うん、なんかちょっとそういう話を映画見ながら思い出したりもしました。
そういう話は別に宮崎監督にはされてるわけじゃないですよね。
そうですね、まあそんな話をしてもという部分もあるのと。
ああ、確かにそう、
うん、でもなんか映画見たらすごくなんか多分土台となる時代の背景が共通してるんだろうなって思いましたけど ね、
なるほど。
あと私の大事な役割として原稿の催促というのがありまして、
はい、
はい、今回、デスクをしてくださったのがこちらで1月2日に配信されている坂本、
ね、はい、照明さん、
はい、坂本デスク もいろいろお話ししていると思うんですけど、この記事に関して、はい、坂本さんがデスクだったんですが、坂本さんと吉野さんは先輩後輩、吉野さんが先輩にあたるため、
はいはい、
ご自身からはちょっと強く言えないため、なかなか、
はい、
あの近所に住む私がちょっと近所に呼び出して、
はい、
どこまで進んでいるのか、
はい、
この後はこういうふうにしたいんだがとか話しておりました、
はい、じゃ あの坂本さんの、黒子として。
そうです、
はい、なんかね、あのその時坂本さんもなんか原稿がなんか遅いみたいな雰囲気とおっしゃってましたけど
あだってやっぱりね、そのまあ難しいっていうか、やっぱり本業がまあというか結構忙しい中で、
あ、その合間を縫ってやっぱ書かれるという
合間を縫って、まあ業務がいい活動というかあれするので、うん、結構やっぱり時間の確保がなかなか大変だったのと、
はい、
まあね、あの今なんかちょっと坂本があのあんまり行ってこないっていう話、そもそも僕に対してもあんまり行ってこないので、
はい、
彼は、
はい、
なんかあの大阪社会部時代にすごくなんかしょっちゅう一緒にあの遊んでた、
はい、
人なんですけど、
はい、
うん、まあなんか多分確かにその、まあ、向こうが2年後輩なので あんまり強く入れないっていうこともあったのかもしれないので、代わりに私がその、ね、
はい、
アンさん、
はい、
アンさんってなんかいつもアンさんって言ってないから、なんか
あ、なんていうふうに呼んでらっしゃるんですか。
ジュジュさんって呼んでるんですけどね。
なんでジュジュさんなんですか。
これは知る人だけ知る。
あの、
は
い、まあなんかいろんな理由が、いろんな経緯があってそうなったんですけど。
なんなら私はヨッシーさんとお呼びしております。
あ、なんですね。
はい、あのジュジュさんの、家、ジュジュさんがあの住んでる家の1階が、あの、まあ、居酒屋みたいになっていて、
あ、そうなんですか。
クラフトビール屋さんって言ってください、うん、おしゃれに言ってください。
ちょっとぼかしていったつもりあのなんかそこに呼び出されて、
はい、
私ここだったらあの家の Wi-Fi 通じるからといって、なんかそこでなんか、編集作業が始まる。
なるほど。
今回あの坂本デスクの指令で、はい、なんか読みやすくしてくれっていう話があって、あ、
はいはい、
でどう読みやすくしようかなと思った時に、もう普段こういった連載ってこう組んでいる編集者って出てこないんですけど、
そうですね、なかなかね、
はい、ずうずうしくもイラストで顔出しをして、
あのこの対話形式のような、
はいはい、だからこの連載読むと一番最後に私と吉野さんでこの回について振り返るみたいな対話をしているんですけど、はい、で1回目にも書いてるんですけど、吉野さんは自分で家族の話を書くのは何とも恥ずかしく反響が怖いって言っていて、まあね、まあ、なかなかね難しい記事だっていうのもあったし、ね、恥ずかしいなみたいなのもあったんですかね。
だってまあ2人とも新聞記者やってたから分かると思うけど、基本的に取材するのって他人の話でしょ。
そうですね、
はい、自分のことって書かないじゃないですか。
やっぱりそこはなかなか難しさが、
うん、どこまで書いていいのかっていうのもそうだし、なんかそもそもその自分の話に誰がそんなに興味があるんだみたいなとこもやっぱあったりするし、
はい、
私語りって基本的にほらしないじゃないですか、仕事として。
そうですね、はい、
うん、
少しやっぱ恥ずかしさがやっぱありますよね、
まあ、
顔女子に出るだけでもちょっと恥ずかしさとかねやっぱありますよね、
うん、
なるほど。その意味でのちょっとあの少し時間がかかったという、
まあそれもそうだしね、あと時間、まあ単純にちょっと当時忙しかったっていうことが大きいような気もしますけど。
ああ、なんですね。
うん、まあ、ちょっとやっぱ確かに書きにくい、普通の記事を書くときとは違って、やっぱちょっと書きにくいなっていうのは確かにありましたね。う
ん、あの、おじいさんの著書を読むことが、あの、おじいさんとの、まあ、亡くなったおじいさんとの対話だみたいなことをおっしゃってることもあったと思うんですし、あと、いろんな媒体であの反響があったという話ありましたけど、どういったあの、形で、あの、子供の頃に亡くなってしまったおじいさんとの対話ができたというような、まあまあできたとは言えないのかもしれませんけど、どんなふうなあのこの一連の連載を通じて源三郎さんについての思いというのは変わったりしましたか。
ね、連載を通じて変わったというか、まあそういうこともあんまりないですけど、まあむしろこういろいろ今まで漠然と考えていたことを多少整理することにはなったかなというのは思いますけどね。やっぱりその、はい、まあやっぱり やっぱりまあなんかその大人になっていろいろとそのどんな、祖父がどんな人生生きてきたかみたいなことは改めてその後から知識として知るわけですけど、やっぱりその、はい、じゃあでまあ自分もなぜかいろいろな季節してまあ新聞記者という仕事をしていて、
はい、
でやっぱりそのいろいろ時代、まあ祖父の場合ですけども、祖父はやっぱその冷戦時代大きく国の方向性が大きく揺れ動く中で、その世界っていう雑誌の、
そうですね、
はい、まあ、ロンドン誌のその編集をしながらそこでこう存在感を示していくわけですけど、じゃあなんか、うん、どういうふうに考え、今自分がこの置かれてる現在なんかどういうふうに考えるだろうなみたいなことはね、やっぱり思ったりはするんですよね。だけどそれは基本的にまあもう亡くなってるので話ができないわけで、じゃあなんかそのじゃあ書き残したものになんかそういうヒントがあるかなみたいなことは思ったりはするんですけどね。まあむしろただ局面局面でどう考えるかみたいなことよりは、なんかここだけはブレちゃダメだぞみたいな、はい、なんか生き様を通して知るみたいな、そういうところですかね。やっぱりその、
はい、
一番やっぱりこう感銘を受けたというか印象に残っているのは職業としての編集者っていう、はい、まあ、岩波新書から出ている、これはいろんなところに書いたコラムだったりそういうのをまとめた本なんですけども、そこでやっぱその戦争中にその紙が制限されていた時代から、まあ終戦を経て言論が自由化されて世界っていう雑誌が創刊されていく時のそのものすごい壮絶なやり取りがやっぱり、書き残されていて、それを読むと、ああなんかやっぱりこういうことっていうのは時代がいくら変わっても忘れちゃいけないんだなみたいなことはやっぱ思ったりはしましたね。
あ、やっぱそこはあれですね、ジャーナリストとしての部分っていうのをなんかこうご自身の中で再解釈するというか受け止めるというような、
まあそういうことになるでしょうね。
なるほど。ではですね、次にちょっとテーマを進めたいと思っていまして、
朝日新聞ポッドキャスト、
話はまだ続きますが、続きは次回お送りします。はい、改めてありがとうございました。このデジタル版の連載、今君たちはどう生きるか、祖父吉野源三郎からの問いは、デジタル版で配信されています。アンさん、デジタル版で読めるんですよね。
はい、そうです。先ほどお話をした吉野さんと祖父の吉野源三郎さんの思い出から韓国の近現代史まで深く知れる内容になっておりますし、私と吉野さんの掛け合いなんかも見れますので、ぜひご覧になってください。
あ、吉野さん、高所高実 の副編集長ということで、はい、お願いします。
はい、高所高実はですね、まあ朝日新聞社が運営する、本の紹介のサイト、まあ、文芸エンタメ小説ノンフィクションビジネス実用コミック絵本図鑑などなど、幅広く注目の本を取り上げております。まあ、作家のインタビューが中心なんですけれども、あと映画、まあ、原作もの、いわゆる原作もののキャストのインタビューとかですね、そういったことを通じて少しでも本に触れてもらえたらいいなという、まあ、そういった、目的で日々やっております。はい、あと実は高所高実のポッドキャストというのもやっておりまして、毎週1回結構作家のインタビューだったり編集部員のおしゃべりだったりみたいなことをこう取り留めもなくこう配信しております。これも一応朝日新聞ポッドキャストの朝ポキの一番組として実は配信しているので、
はい、
全然なんか成り立ちが違うので、なんか全く運営が別なんですけれども、はい、
じゃあそれも含めて URL を貼っておきますので、
はい、はい、高所高実本好きの昼休みという番組ですので、ぜひお聞きいただければと思います。
はい、お二人今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。番組を続けるために、皆さんのご意見、ご感想を受けたまっております。コミュニティ X のコミュニティや、概要欄のフォームからお寄せください。 本日はどうもありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の山下周平がお送りいたしました。それではまたお会いしましょう。